明日、人に話したくなる雑学。ストーリー・オブ・バース、その10。これはいつからあるもの？どうやって始まったの？意外と知らない身近なもののルーツ。明日ちょっと人に話したくなる起源にまつわる雑学をご紹介します。アイスクリーム、かき氷、ひんやりスイーツの始まり。ひんやりスイーツの代表格といえば、やはりアイスクリームですよね。アイスクリームの歴史は古く、紀元前にはすでにその原型となるような食べ物がありました。古代中国では、家畜の乳に穀物を加え、長時間煮たものを雪で冷やした氷菓子が、身分の高い人たちの間で流行していたそうです。この氷菓子は次第に庶民にも伝わり、屋台で売られるようになりました。それを見て驚いたのが、かの有名な冒険家、マルコ・ポーロ。彼がこの製法をヨーロッパに持ち帰り、各国で様々な改良が加えられた結果、現在のような濃厚なアイスクリームが誕生したと言われています。この当時のアイスクリームは、今ほど固く凍らせることができなかったため、どちらかというとソフトクリームに近い柔らかな食感だったとのこと。ちなみにアイスクリームやソフトクリームといえばコーンがつきものですが、実はこのコーンが生まれたのは近代に入ってから。1904年、万博の会場に出店していたアイスクリーム屋さんが入れ物が足りなくなったため、隣のワッフル屋さんと協力して薄く焼いたワッフルにアイスを入れて提供したのが始まりだとか。アイスクリームの売り上げは気温と密接な関係があると言われ、気温が25度を超えるとアイスクリームが売れ、30度を超えるとかき氷が売れるという説もあります。確かに猛烈に暑い時はすっきりしたかき氷が食べたくなりますよね。かき氷は今ではとてもポピュラーな甘味となりましたが、氷が貴重だった時代は貴族しか口にすることのできない特別なものでした。清少納言の枕草子にも、あてなるもの、現代の表現では優美で高貴なものとしてかき氷が登場します。かき氷が庶民の食べ物となったのは、なんとそれから1000年ほど後の幕末時代。山から氷が大量に輸送されるようになり、さらにその後、製氷所が開かれたおかげで、一般の人々に広がっていったそうです。もともと限られた人々だけしか味わうことのできなかったひんやりスイーツ。それを手軽に楽しめる現代の私たちは幸せかもしれません。暑さはまだまだ続きます。今年の夏もひんやりスイーツで乗り切りましょう。音訳はジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社ビジョンケアカンパニー岩橋由紀でした。明日、人に話したくなる雑学。ストーリー・オブ・バース、その10。ひんやりスイーツの起源を終わります。